先知多马孟孫会长经常邀请
我们。私たちはモンソン大官庁が救助の手を差し伸べるというのを何度も耳にします。新約聖書にあるお話が思い起こされます。これは会員と宣教師が救助の手を差し伸べるためにワード評議会を通してどのように協力できるかを示す最適な例です。その話はマルコ2章1節から5節にあります。ある教義や原則を私たちに教えるためにイエスが用いられた経験談は常に最も有益なものです。この話の登場人物の一人はチューブを患っている男性で、助けなしに自分で動くことができず、誰かが手を貸してくれるのを待つしかありませんでした。今日では次のようになるのではないでしょうか。4人の教会員が中部の男性の家に行こうとしていました。ビショップからの割り当てを果たそうとしているのです。彼らの1人は婦女教会から、1人は長老定員会から、1人はアロン親権者から、そして最後の重要な1人は専任宣教師からの計4人であることが目に浮かびます。つい最近のワード評議会で何人かの個人の必要について評議した後、ビショップが救助の割り当てをお願いしました。この男性を助けるという割り当てを受けたのがこの4人です。男性が自分で教会に来るのを待ってはいられませんでした。実際に彼の家を訪問する必要がありました。彼らは自ら出て行って彼を探し出さなければなりませんでした。そして彼らはそのようにしたのです。男性がイエスのところに連れてこられました。すると人々が一人の中部のものを4人の人に運ばせてイエスのところへ連れてきました。しかし部屋はひどく混雑しており、ドアから入ることができません。彼らは精一杯尽くしたに違いありません。でも中に入れず、計画通りには行きませんでした。救助の過程に障害物がありました。しかし4人は諦めませんでした。男性をドアのそばに置き去りにすることはせず、どうしたらその人をイエス・キリストのもとに連れて行って癒してもらえるのか、そのために次はどうすればよいか話し合いました。イエス・キリストの救いの技を助けることが難しすぎるなどということは、少なくとも彼らにとってはありえませんでした。ある計画を思いつき、簡単ではありませんが、彼らはそれを実行しました。ところが、群衆のために近寄ることができないので、イエスのおられるあたりの屋根を剥ぎ、穴を開けて、中部のものを寝かせたまま、床を吊り下ろしました。彼らは男性を屋根に引き上げました。外には屋根に上がるための階段などなかったでしょうから、全員が屋根に上がるまで時間がかかったでしょう。こんな様子ではなかったでしょうか。まず、ワードの若い男性が屋根に上がりました。若くて元気いっぱいの彼には難しいことではなかったでしょう。彼のホームティーチングの同僚で、長老定員会の兄弟と専任宣教師が下から一生懸命この男性を教え上げたでしょう。婦女教会の姉妹が気をつけるよう声をかけ、励ましの言葉をかけたでしょう。それから兄弟たちは屋根を剥がしました。その間、自分の力で動けるよう、また自由になれるように癒されるのを待っていたその男性を姉妹は慰め続けていたことでしょう。
这项救援的指派任务需要每个人互相
この救助の割り当ては全員の一致した働きを必要とします。中部の人を屋根から下ろすという正念場では注意深く力を合わせなければなりません。4人は一致し協調しながら働かなければなりません。どんな不一致もあってはならず、中部の人をそれぞれが同じ速度で下ろさなければならないのです。誰かが他の3人より早く綱を離せば、その人はベッドから落ちてしまいます。その人は力が弱いために自分の力で捕まっていることはできないのです。救い主の役に立つためには私たちは結束し一致して働かなければなりません。どの人もどの飯も大切です。私たちは主イエスキリストにあって一致しなければならないのです。ようやく中部の人はイエスの前に寝かされました。イエスは彼らの信仰を見て中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。イエスはその人に憐れみを示されて、肉体だけでなく霊的にも癒されました。来よ、あなたの罪は許された。なんと素晴らしいことでしょうか。私たち全員にも同じことが起きてほしいと思いませんか。私なら絶対にそう思います。私たちの生活の中で霊的な中部を患っている人、つまり自分自身の力では教会に戻ってくることのできない人を知りませんか。その人は私たちの子供の一人かもしれません。親や伴侶、あるいは友人かもしれません。教会の各ユニットに以前よりかなり多くの専任宣教師がいる現在、ビショップや支部会長がワード評議会や支部評議会をより効果的に活用するのは賢明なことです。ビショップはワード評議会メンバーに助けを必要としている人たちの名前のリストを持ってくるように勧めてください。ワード評議会メンバーは助けるための最善の方法を入念に話し合います。ビショップはそこでの提案を注意深く聞き、責任を割り当てます。ワードにとってこうした救助の取り組みに大きな力となるのが専任宣教師たちです。宣教師たちは若く力にあふれています。彼らは助けを必要としている一人一人の名前を載せたリストを喜んで受け取ってくれます。ワードの会員と協力して働くことは宣教師にとって楽しいことなのです。宣教師たちはこうしたことが新しい求道者を見つける素晴らしい機会となることを知っています。彼らは主の王国を確立することに自らを捧げています。彼らはこのような救助の取り組みに加わるとき、自分たちがよりキリストのようになるという強い証を持っています。最後にこの聖書の話に隠されているもう一つの大切なことについて話したいと思います。五節にイエスは彼らの信仰を見てと書かれています。彼らの信仰という点に以前は気づきませんでした。一つとなった私たちの信仰は他の人々の幸福にも影響を与えます。イエスは誰について話したのでしょうか。そこに含まれていたのは中部の人を運んだ4人、中部の人自身、彼のために祈った人々、そしてその場でイエスの説教に耳を傾け、間もなく起こる奇跡に心の中で静かに喜びの声を上げていた全ての人たちだったことでしょう。さらに伴侶、親、息子、あるいは娘、宣教師、定員会会長、婦女協会会長、ビショップ、そして遠くにいる友人も含まれていたかもしれません。私たち全員が互いに助け合うことができます。私たちはいつも困っている人たちを救助することに熱心に携わらなければなりません。イエス・キリストが奇跡の神であられることを証します。 イエス・キリストは私たち全員を愛しておられ、肉体と霊の両方を癒し、救う力をお持ちです。人々を救う使命を果たされる主を私たちが助けるとき、私たちもその過程の中で救助されるのです。主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。